今日の聖書箇所である創世記5章にはアダムの啓示っていう込み出しが付けられていて、読んでみますと今日ではとても考えられないような連例が記されています。これはいろいろな説明がありますが、その一つとして今日の本文に出てくる連例は、神が人間を創造されたその創造の技がまだ強く働いているということを印象付ける連例の書き方だという説明があります。しかし先に旧約聖書を読んでいきますと、だんだん今日の私たちの連例にこの近くなっていきます。それは人間の年齢が次第に顕じていく中に、人間の罪の問題と関係があるというのです。そもそも神様が人間を創造された時、死ぬことはありませんでした。人間はいつも神様と共に生きる存在でした。しかしアダムとエバが犯した罪のゆえに死というものが入ってきて、何百年生きたとしても必ず死ぬことになりました。今日の聖書箇所に出てくる多くの人たちはそういう意味での生と死が描かれています。一節のところでは、神は自分に似せて人間を創造されたと書いてあるのですが、三節になるとアダムは130歳になった時、自分に似た自分にかたどった男の子を設けたと書いてあります。これは私人間は自分に似た子供を生み出すという意味でありますが、同時に罪をそのまま継承する人間を生み出すという意味でもあります。その中で21節にエノクという人物が出てまいります。21節から24節までもう一度お読みします。エノクは65歳になった時、メトセラを設けた。エノクはメトセラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が捕らえたのでいなくなった。他の人は何百年生きてそして死んだというふうに書いてありますが、このエノクに関してだけは、エノクは神と共に歩み、神が捕られたのでいなくなったというように書かれています。これは本来人間のありがたであります。神に創造された人間は神の息を受けて初めて生きるものとなりました。つまり人間は神と共に歩くように作られたのです。そしてエノクはそのように神と共に歩みました。だから神と共に歩んだということが二度も強調されて記されています。ところが神と共に歩んだという表現は、エノクが正しい人間であったとか、あるいは罪を犯さない人間であったとか、そういうことではありません。エノクも人間としての限界を持っていたのです。しかしそういう人間が平凡な日常生活の中で神に出会い、神に支えられて生きていくことが神と共に歩んだという、この言葉の中に描かれていると思います。エノクは神と共に歩み、神が捕らえたのでいなくなった。ここでエノクは地上で何をしたのか、そういうことは一切書かれていません。どういう仕事をして、どういう業績を残したのか、それも何も書いていません。ただ一つ言えることは、エノクは神と共に歩んだのです。それだけが 彼の人生について言える事柄でした。だからひょっとしたら彼は仕事に失敗し何回か挫折した経験があったかもしれません。また罪を犯したかもしれません。エノクは弱さと見解を持つ普通の人間でありました。しかしそういう人間が神と共に歩んだのです。そしてエノクは死んだのではなく神が取られたのでいなくなったと聖書は語っています。ヘブライ人への手紙ではこのところをこう解釈しています。ヘブライ人の手紙11章5節信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。ここで神様が不思議な形で介入されることによってエノクだけが他の人とは違う形で天に挙げられたのです。それはイエス・キリストによって示される復活の予告のような気がいたします。イエス様はまさに神の子として最も忠実に神と共に歩んだお方でした。そしてそれゆえに神の意志として十字架につけられました。私たち人間の対応として死を経験されます。そこはエノクと違うところですが、神様はそのイエス・キリストを死者の中から復活させて天へと移されました。ですからエノクの生涯はイエス・キリストのことを指し示していると言えるのではないでしょうか。またそのイエス・キリストに続く私たちの命をもエノクは指し示しているのです。というのはイエス・キリストに続いて神の言葉を受け入れて神と共に歩む者はエノクのような生涯を送るっていうことです。ですから神と共に歩むとは神の言葉に従う信仰生活のことを意味しています。信仰生活は劇的な体験より日々の平凡な日常生活の繰り返しの方が多いのです。エノクは日々の生活の中、良い時も都合の悪い時も神の言葉に従う信仰によって生き抜きました。ここに神に喜ばれる彼の信仰の生涯があったのです。エノクは神と共に歩み、神が捕らえたのでいなくなったとあるように、エノクの命はそのまま神の御手に委ねられました。私たちは神と共に歩むならば、たとえこの地上の死を経験しようとも、それは完全な終わりではないのです。聖書では永遠の命が約束されていると語っています。イエス様はこう言われました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。エノクの人生を一言で言い表せば、神と共に歩む人生であります。私たち一人一人の人生、これを一言で言い表したらどういうことになるのでしょうか。私は生涯家族のために一生を過ごしたという方もあるかもしれません。このような生涯もそれなりに意味があるに違いありません。しかし彼は神と共に歩んだと要約されるような生涯を送りたいものであります。三浦綾子さんが書いた旧約聖書幽門という本の中に こう書いてあります。神と共に歩みと書かれているのはエノクだけである。エノクの生涯はわずか一行に過ぎない記述だが、これは偉大な生涯なのかもしれない。彼はその信仰のゆえに死なずに神に取り去られて天に昇ったと当時の人々は思ったに違いない。私たちが死んだ時、一行で私の生涯を誰かが記すとしたら、果たして何と記してくれるだろう。彼は一代して才を成し、75歳で死んだ。彼は誰と結婚して男と女を産み、90歳で死んだ、といったところであろうか。神を信じ、人を愛して死んだと書かれる生涯は稀であろう、と書いてあります。聖書は神と共に歩んだエノクを神が取られたのでいなくなったと語っています。つまり神が主体なのです。エノクが苦労して道を開いてどこかに到達したという話ではなくて、神の方が手を伸ばしてエノクを捕らえたのです。つまり自分が一生懸命神に向かっていたつもりですが、神の方が自分を捕らえていてくださるのです。それが信仰の歩みです。私たちの人生も同じでしょう。私が主体となって一生懸命神の手を握りしめて生きていくのですが、その手はやがて衰えていきます。しかし神の方が私をしっかりと捉えるのです。そしてご自分のもとに引き寄せてくださるのです。私たちの人生の歩みはいろいろな難しい問題をいっぱい抱えています。しかし神と共に歩むことによって、やがて神が私たちを捉えてご自分のもとに引き寄せてくださることを信じたいと思います。今日から新しく始まる2021年度の歩みが、神と共に歩む信仰の歩みとなりますように祈り願いたいと思います。お祈りをします。主イエスを死者の中から復活させてくださった神様、今日はイースター行動礼拝を守っております。イエス様が十字架の道を歩まれて終わったのではありません。十字架の次には復活があって、そして新しい道が弟子たちにも与えられました。私たちの人生もその十字架と復活の繰り返しであることをしっかりと受け止めて、与えられた人生を最後までエノクのように神と共に歩むことができますように守り導いてください。そしてやがては神が私の人生すべてを捉えてくださることを信じ、すべてをあなたに委ねます。どうか神様、新しく始まる2021年、この年度を神と共に歩む一年となりますようにお守りください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。